北京悠悠チャリラジオ。
大家好、パーソナリティのチャリです。オリンピックまで1ヶ月どころかもう3週間近くになりましたね。まあ、北京の方は今どんな盛り上がりを見せてるんでしょうかね。僕はね、まあ、今東京にいるので、状況があんまりわかんないんですけれども、まあ、日本の報道なり、友達からのメールや、北京に住んでる友達のブログなんかを見る限りではまだまだ盛り上がりに欠けてるような、印象を受けます。というのもやはり、北京ならではの、まあ、様々な規制というものが住んでる皆さんに大きくのしかかってるのかななんていうふうにも感じております。まあ、そんな、北京に住む日本人の皆さんの情報交換の場になればなと、思っております。それでは今週も行ってみましょう。冒頭でもお伝えした通り、まあ、オリンピックに向けて北京では様々な規制が、行われているみたいですね。空港はもちろんのこと、地下鉄やね、この、公共交通機関ではですね、まあ、様々な安全検査なんかも行われているようです。結構混雑しそうですね。オリンピック観戦に、いらっしゃる方々は非常に時間に余裕を持って、行動されることをお勧め、したいと思います。またね、前回ウエストのコーナーの中でもご紹介ありましたけれども、今週から一般自動車の、ナンバープレート規制ということで、ナンバープレートの末尾が、偶数か奇数かで、まあ、走れる日が違うと、いうことで、まあ、果たして道路渋滞は緩和されるんでしょうか。まあ、ナンバープレートと同じく今週からその、まあ、道路にね、オリンピック関係者専用レーンというのが、できるそうでして、一般車両は、まあ、通行禁止、だそうなのでね。まあ、一車線減っちゃうわけですから。プラマイゼロなのかななんて、個人的には思ったりもしますが。ただね、僕、今までこう、まあ、北京でね、交通渋滞のすごく大きな、原因としてね、交通事故が、もう本当に交通事故頻繁に、あるんですけども、その際にね、現状維持ということで、まあ、道の真ん中でこう事故があった際に、その車は今まで動かさなかったんですよね。そうすると、ま、その後ろがダーッと、ま、やっぱり渋滞になってしまうわけだったんですけども、どうやらそれもね、軽い事故であれば、すぐさま横に、どけるようにという、まあ、今、指示が出てるようでして、これでまた少し渋滞も減るのかななんて思っております。そんな生の情報もぜひメールでお伝えいただければ嬉しいななんて思っております。
チャリラジウエストスペシャル企画第2弾、オリンピックまで1ヶ月切ったぞスペシャル。はい、じゃあ今日はですね、第2弾のスペシャル企画ということで、前回にも増して、オリンピックにどんどん近づいてきているこの北京からですね、今回は、私たち RX1 の中のオリンピックボランティアということで、参加されている一つのチームにですね、いろいろとオリンピック情報も交えながら、ぜひこう来ていただいた方にお勧めしたい場所を紹介していくという企画を立ててみました。じゃあ、今回のオリンピックボランティアのチームからですね、5名今日は来ていただいているんですけれども、一人一人じゃ紹介をしていただきましょうか。じゃあまずは、
愛知大学の小林博之と申します。
小林君、
ただいま、北京第二外国語学院で留学しております。
はい、じゃあ次お願いします。
神田外語大学から来ました山谷千佳と申します。現在は北京第二外国語学院で留学中です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ3番目お願いします。はい、
北京連敗大学で勉強している飯塚咲です。来学期から北京師範大学の方で本科生になろうと思ってます。
神尾さんと一緒ですね、来学期から。おめでとうございます。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ4番目どうぞ。
熊本学園大学から来ました片島千明です。今は北京第二外国語学院で留学中です。
なるほど。はい、じゃあ今日の最後お願いします。
愛知大学から来ました、今は北京第二外国語学院で留学しています軽部遥と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。 じゃあ早速ですね、オリンピックボランティアの方々から、いろいろと北京随時の情報を紹介していただきたいと思います。じゃあまずトップバッター、はい、小林くん唯一の男性ですけれども、はい、僕1点よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はいはい、じゃあ何を今日は。
そうですね、まずシャオチューという小さいに、うん、あの口辺にこうという字を書いててですね、うん、おやすっていう意味があるんですけれども、うんうんうんうん、その中でも少し珍しいものをちょっと紹介して
みようかな。いいですね。いやガイドブックにも載ってないような、
そうですね、
珍しいものですね。なんか、はい、どうぞどうぞ。
あの北京でとても有名なあのワンフージンという市場があるんですけれども、
あの王に京都府とか
の府
に、そうです、あと井戸の井だよね、ワンフージンね、
うん、そこのワンフージンのシャオチュージエ、ジエは町ですね。こちらにはあの日本ではあまり食べる機会がないであろうと思われる、
なるほど、
カイコや虫とかサソリの揚げたもののその串刺しになっているようなものがありまして。
食べたことあるの？
僕はチキンなのでありません。
それで実際でも食べた人の感想っていうのは
聞いたことあります。
どういう感じなの？
硬いっていうのが。
硬いの、はい、これはあのおすすめっていうのはどういう意味でおすすめなんですか？
北京に来て、うん、少しチャレンジしてみたいっていう人は、
冒険をね。
そうです、
なるほどね、
うん、こちらをちょっと見てみるだけでも日本にはあまりない光景なので。
なるほど、あ光景としてね、もう食べ物っていう、ね、
食べ物です。
なるほど、
はい、チャレンジしてもいいかなと思うんですね。
なるほど、
はい、
それから
そして北京料理なんですけれども、うん、一番僕がおすすめなのはやはり北京ダックが、
北京ダックやっぱりね、まあ、北京に来たから北京ダックっていうのがあるよ ね、
うん、有名どころもいろいろある中で、うん、僕が特におすすめしたいのが、うん、あのオリンピックのメイン会場である鳥の巣
、うん、
あの近くなんですけれども、うん、北四館という場所なんですね、うん、オリンピックの鳥の巣、うん、その北四館の東路、うん、ドンルーと書いて東の道路の路と書いて、うんうん、そこの115号にシャンイエンカオヤというお店なんですけれども、
そこの北京ダックってやっぱ一番美味しいですか？
僕が、
小林が食べた中では。
そうですね、僕は今まで3店か4店ぐらい回ってるんですけど、うん、こちらのお店は味もいいですし、あとその、うん、いわゆるあの店員さんですね、うん、店員さんの態度も非常に良かったですね。
いい、なんかサービスもいいと、
はい、サービスもいいですね、はい、あの皿が汚れたらすぐ、
いくらぐらいなんですか1匹？
1匹ですか、
うん、1匹4人ぐらいで食べられるよね。
そうですね、だいたい130ぐらいですかね。
あ、じゃあ比較的、はい、有名な、ね、
日本で食べるよりも安い、
そうですね、そうです、そうです、うん、
こちらのその店長さん、うん、ママさんがですね、うん、日本人の方で、うん、いくらでこのコースをお願いといえば、うんうん、作ってくれた。
なるほどなるほど、
非常にあのメイン会場にも近いのですごく行きやすいのではないかな。
なるほど、まあ、鳥の巣から近いっていうのはオリンピックで来られた方には非常にいいですよね。
で、あの分かりやすい目印としてあのイトーヨーカドーが近くにあるんですよ、
ね、あ、イトーヨーカドー、
イトーヨーカドーのそのちょうど道路挟んで
面して、電話番号だけちょっと伝えてください。
はい、648-229-92 です。
229-92、はい、なるほど。それが、なんていうお名前だっけ、お店の、
上に淵の、うん、焼肉屋の役に、うん、カモという字でシャンイエンカオヤという。
なるほど、はい、なるほど。じゃあぜひそこにこうオリンピックで鳥の巣、
そうですね、
来られた方には行っていただきたいと、
僕はぜひお勧めしたいと思います、
いう感じですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、小林くんから食べ物についてちょっとお話をいただきましたけど、まあ、食べ物を食べたら、次に行くところはということで、まあ、トイレなんですけどね、これ今回カルベさんからですね、トイレについてということで、教えていただきたいと思います。じゃあカルベさんどうぞ。
はい、トイレットペーパーが基本トイレにないので、うん、女の子はトイレに行くとティッシュペーパーを持っていかなきゃいけなかったんですよ。
あ、
で前はマックとケンタッキーしかトイレットペーパーがなかったのに、うん、でも今は大きめの百貨店だったら結構トイレットペーパーが置いてあって、うんうん、で場所によってはそのトイレ独特の匂いがなくてお香が焚いてある場所もあって、すごいちょっとトイレにしてはいい匂いだな。
なるほど。なんか日本人のその中国のトイレといえばもうなんか前が空いてて全部見開きでみたいなね、そういうこともよく言われてるけど、今はそんなことないぞということですね。
ないです。北京はないです。
北京はない。あ、そうか、他のところはまだ
つい2、3日前はトイレ の扉がないトイレに行ってきました。
あ、本当にそれ北京ですか？
あ、それは北京じゃないです。
どちらで？
天津です。
あ、天津でも近いじゃないですかじゃ天津に旅行に行く人は気をつけてくださいということもオプションとして言えますね。
南海大学の中のトイレに行かなければ大丈夫。
あ、なるほどなるほど。 まあ、どこ行ってもケンタッキー、マックありますからね。
マックとケンタッキーはもう絶対トイレットペーパーあるんで、
駆け込み寺としては
駆け込み寺ですね。
なるほど。
一番私が今まで行ったトイレで、うん、一番びっくりしたのが、うん、シータの百貨店の女性トイレにソファーがあったんです
よ。西に単元の3階でシータンってところだよね。
シータンっていうあの、うん、服とかがいっぱい、うんうんうん、若者の街なんですけど、うん、そこの女性トイレにはソファーがあって、うん、
ソファーが、トイレにソファーが
あったんですよ。休憩
便座がソファーなんですか？
いや違います、あの休憩場所としてソファーが置いてあって、
自分がこう用を足していて、その前にソファー休憩できる場所がするんですか？
いや、鏡の前にソファーが置いてあって、みんなでその化粧したりとかいろいろやってて、
トイレの中にくつろげる場所が
くつろげたんですけど、
あるわけですね。
そこは色がカラフルだった、
う
ん
う
ん、
あ、もう中の色が白とかの一色じゃなくて、
一色じゃなくて緑だったり水色だったりピンクだったり。
ああ、なるほど。ちょっと日本ではない感覚ですね。
あ、思わず写真を撮っちゃったぐらい綺麗でした。
なるほど、不思議な感じですね、はい、へ
え。ぜひよかったら、あの、
使ってみてくださいと。
トイレを巡ってみてください。
なるほど、綺麗なトイレを巡ってみてくださいということですね。はい、はい、じゃあですね、次はじゃあ片島さんお願いします。
皆さんニーハオとかシェイシェイとかはもうほとんどの人がご存知だと思うので、
そうですよね、こう一応それぐらいは喋るとこうという感じでみんな来ますよね、
はいはい、
うん、
中国では、うん、あの買い物の時に値段交渉ができるのが、うんうん、
重要だね、
はい、面白い。
やっぱ値段交渉重要だね、
はい、面白いじゃないですか、うんうんうん、でその時にちょっと安くしてくださいとか、うんうん、便宜いいディアっていうのを知ってると、うんうん、楽しく値段も下げれるし、
ちょっともう一言正式な発音でちょっと言ってみてください。どうぞどうぞ。
ピエンイイディア。あ、すいません。なるほ
ど、いいですいいです、どうぞどうぞ。
で、うん、でやっぱりその正規のデパートとかではちょっとできないですけど、うん、露店とか、うん、そういう なんか
だって10倍ぐらいにふっかけてくるから
、ね、もう最初すごいなんか 100元に近いような値段とかを言われるけれども、うんうんうん、そのちょっと高すぎるとか、うん、そういうのを言ったら、うん、なんか徐々に徐々に下げていって、うん、もう最後は10分の1ぐらいになって
る、なるよね、
なります
なるよね、
うん、だからなんか
そのね、このピエンイディアルって言った後にこう向こうの人が何言ってるか多分分かんないじゃない。その場合とかってどうしたらいいと思う？
その場合ですか、
うんうんうん、こっちがねピエンイディアルって言うでしょ、で向こうがこう言ってるこう切り返しがね、多分こう単純にそれ言ったなんて分かんないと思うんだよね。その場合の対処方法とかって何かある？
対処法ですか、うん、そのまま押し切る。
押し切る、
はい、
ずっとこう言ってる。ペンイヤーペンイヤーと、
はい、タイグイアとか、うん、そういうの高いんだよって言って、うん、それでも何か言ってきたら
タイグイだね、
タイグイ
だとピエンイだよ、とりあえず2つ武器ができたよね、はいはい、うん、あともう1つぐらいあると多分結構回せると思うんだよね。
あともう1つ あ,、うん、あとなんかすごいしつこい、うん、そのお店の人がいるんですよね、
うん、
この帰るなとか手を掴んでくる人、
ね、
うん、だからもうそういう時はもうブヤオって言って、うん、いらないんだ私はっていうのを、
ブヤオっていうのはいらないっていう意味なわけですね、
はいはい、いいですみたいな、うん、私は買う気はありませんって言って、うんうん、逃げるのも一つの手だと思うんですよね。
その引き投資の交渉っていうことですよね、
はいはい、そうですね。
最初の2つは押しの交渉ですよね、
はい、押しですね。
で最後ブヤオっていうのは引きの交渉ですよね、はい、まあ、マーケティング的にはプルマーケティング的なことですよね。なるほど、
はい、うん、そしたら、うん、なんかそしたらもっと値段を下げてくれるですよね。いらないって言って帰ろうとしたら、
なるほど、
したらあもうちょっと安くするから待ってって言って、うん、でまたさらに値段を
押して押して押して押して引いて押して引いてのをこう繰り返していくと10分の1ぐらいにな
る。
だいたいあれってでも10倍は結構来てるよね、
はい、
あるよね、みんなとしてるよね、
はいはい、
うん、それはこう来ていただいた方に気をつけてもらった方がいいですね、
はいはい、
うん、まあ、買い物交渉術ということで、はい、でね、まあ、面白いですよね。まあせっかくオリンピックに来たからには買い物交渉術で、
はい、
ぜひ押して引いてを、
ね、
駆け引きをやってくださいということですね。わ、
はいはい、
かりました、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ次はですね、せっかくこう交渉っていうものを、聞いたので、じゃあどう買い物とかをですねいろいろと聞いてみたいと思うんですけど、山井さんいかがですか？
はい、私が北京の買い物スポットの中で一番おすすめしたいのが、うん、パンジャイユエンという骨董市場です。
場所ですね、パンジャイユエンっていうのは。
そうですね、うんうん、場所の名前ですね、
う
ん、
字は漢字はどういうふうに書くの？
漢字はですね、うん、パンジャイユエンのパンは、うん、山水に番付の番、
うん、番付の番、
はい、
力士番付の番、
はい、うん、そうです、うん、でジャイユエンのジャは、うん、うちっていう字ですね、家庭の家です、
家ね、
はい、家です、
うん、それから
で、園は、うん、庭園の園です。
で、そのパンジャイ園、 っていうところはどういったものがおすすめですか？
そこに売られている全部がおすすめです。
それ全然説明できないですね。何がこう、
そうですね、具体的にどういうものが売られているかと言いますとですね、まあ掛け軸から数珠から、
あ、いや昔的なこう中国のいいもの、ね、伝統的なお土産みたいな
伝統的なものも売られてますし、あとはあの画家さんが描いた絵も、はい、
おそれ最近の画家さんが描かれた
絵ですか？そうですね、まあその絵のモチーフとしてはやっぱり伝統的な中国っていうのがモチーフになってるものが多いんですけれども、はい、はいはい、そういったものがいろいろ売られてます、ね、
美術品もあるぞと、
はい、ありますし、あとはあの古代の武具っていうんですか、鎧とか槍とか
いうものもある、
置いてありますし、
ユーリーちゃんよりも結構あるんですか？
そうですね、あると思います。種類は
パンジェレンの方が、
そうですね、もう何千という品物が売られているところなので、
あ、そう、え、そのパンジェレンっていう場所行ったら、はい、来られた方すぐ分かります？それいっぱいそういうお店がある、
あ、もうパンジャイアンの骨董市場って言ったらもう一箇所に集まってる。
骨董市場、はい、骨董市場っていうのは中国語でなんて言うんですか？
グードン市場。
お、それをじゃあ言えば大丈夫ですね。
はい、大丈夫です。もうタクシーの運転手さんだったらもうパンジャイアンって言えば、うん、もうその市場に行ってくれると思います。
あ、本当に。
それほど有名な、
それだけ有名なところなんですね。
はい、ところです。
ちなみに山谷さんそこで何買われました？
そうですね、私はちょっとお土産に扇子を購入いたしました、
うん、ああ、扇子、じゃあそこで買うと比較的安い？
そうですね、値切り交渉ができるので、うん、先ほど、はい、片島さんが言ってくださった値切り交渉も
やっぱりこう高いところから始まるんだ、そこでも
高いですね、
いきなりこう10倍ぐらいから始まる？
そうですね、始まって、うん、でもう、まあ、言葉が多少わからなくても電卓があるので、うん、もうこれを押してこれを押し切るという形で、ね、そこに売られているものはもう本当にもうガラクタなのか何に使うのかよくわからないようなものからもう国宝級のお宝まで、
国宝級まである、
はい、あるらしいです。
なるほど、
はい、素人目にはわからないんですけれども、うん、やっぱりここの市場古物商の方とかも、うん、あの利用されているそうで、うん、で、まあ、パッと買ってしまったものがたまたまその国宝級に当たってしまうっていうこともあるらしいですね。その場合はやっぱり中国政府 の、 あの国外に持ち出しが禁止っていうことで、
あ、逆に買っちゃっても
ちょっと問題になっちゃう、規制が、はい、ね、かかっちゃうっていうんで、でも本当になんかもう宝探しの気分で行けるような、
楽しいですね、
本当見てるだけでもワクワクするような場所ですね。
なるほど、
はい、
じゃあ次はですね、買い物、さらに骨董以外で、紹介してくれるということで、飯塚さん、はい、
私が紹介するのは、そうですね、もしもブランドとかが欲しいとかそういう時になったら、
ブランド品、
ブランド品ですね、世界の有名な、うん、の時はやっぱり国際貿易中心というところに行っていただければ、ヴィトンとかバカラとかシャネル、うん、そういうものが揃っているので、
なるほど、
便利かと。
これはそこではあれだよね、よく中国だと偽物とか言われるけれども、そこにあるのはもうほとんど本物、
正規のちゃんとしたものだと思いますね。
ああ、なるほど。
でまたそこのビルの地下1階に行っていただけると、日本でもおなじみのコールドストーンというアイスクリーム屋さんが入っているので、
うんうん、
夏の暑い北京で冷たいアイスクリームでも食べていただければ、
もうオリンピックの時なんかは暑いの で、
そ う、 で、ね、
そういったところもいいかなということですね、うん、他にこうなんかおすすめの場所とかありますか？
そうですね、もしも日本のお菓子が恋しいとか、うん、そういった場合は、うん、サンリートンという場所にある太平洋百貨の地下のスーパーなどに行っていただけると、うん、大体のものはあるんではないかなと。
輸入物が多いとこだよね。
そうですね、
そうだよね、
うん、
そこ行ってみれば
そうですね、
まあ、日本のものも買えるぞということですね、うん、なるほど、
はい、そして最後にこちらの中国のスターバックスに行っていただけると、うん、北京限定のタンブラーが手に入ります。
それはオリンピック限定ではない？
多分そういったものもあるし、うん、普通に北京限定、あのベイジンとか書いてある、
ね、
うん、そういう感じのデザインのものもあるし、
うん、
コップとか
ありますね、
もあるのでお土産などにもいいかと思います。
なるほど、ありがとうございました。そんなわけで、いろいろとオリンピックボランティアの皆さんから話をいただきました、チャリラジュエスト、今回のスペシャルはここで終了ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんこんにちは。今日の論語のコーナー、担当は北京師範大学の神尾です。今日は学事編第14よりこんなフレーズを皆さんにご紹介します。詩曰く、 君子は食悪ことを求むるなく、虚安きことを求むるなし、ことを瓶にして言に慎み、誘導につきて正す。ここで孔子は、人の指導者たるべきものは、おいしい食事や豪華な住まいを求めるのではなく、仕事熱心で言葉に重みがあり、自分より優れた人の意見を取り入れることができるものだと説いています。折しも先日、北海道洞爺湖サミットが開催され、世界22カ国の首脳が参加し、気候変動などの重要課題が討議されました。しかしながら海外メディアの中には、首脳らは豪華な夕食を食べながら食料問題を論じ、偽善的だとの批判を行ったところもあったそうです。君子はことを瓶にして言に慎み、誘導につきて正すと孔子が説いたように、現代に生きる我々も民主国家の国民として資質のある指導者を選んでいきたいものですね。以上、今日の論語でした。
この番組は皆さんからのメールが頼りです。ウエストへのお便り、普通のお便り、何でも大歓迎でございます。宛先は info@showmans.tv info@showmans.tv です。チャリラジウエストですが、まあ、前回に引き続き、オリンピック直前スペシャルということで、まあ、様々な情報をお伝えしているわけなんですけれども、僕からも、一つ、まあ、今回の、まあ、オリンピックに限らず、まあ、海外旅行、それから海外生活してるとですね、パスポートを、まあ、携帯して行動するか否かと、非常に難しい問題なんですけれども、北京のオリンピック期間中はパスポートは常に携帯していることというなんかお達しが出ているそうでございます。まあ、本来ね、海外では、まあ、パスポートというのは常に携帯することということになっているそうなんですけれども、まあ、特にこのオリンピックでは、まあ、様々な検査チェックあると思いますので、ぜひ、皆さんに常に検討していきましょうと。まあ、そうなりますとね、パスポートはもちろん荷物、そういったものの盗難にはくれぐれも、ご注意いただきたいと思います。それではまた次回お目にかかりたいと思います。パーソナリティはシャリでした。